自分の中で諦めてしまっているものよ。諦めることをやめなさい。私はあなたに頑張れとは言いません。あなたは自分にはできないことを認めて、私にすがり求めなさい。あなたは私により頼み、私に求め始めるとき、そこから不可能に向かって、霊の壁が破れ、そこから不可能に向かって神の手を動き始めると、主は抑えます。確かにできないことはあれもこれもいくつもあります。しかし、あなたが私により頼むとき、私は不可能を可能にする神であることを覚えなさい。神にとって不可能なことは一つもありません。あなたが祈るなら、そしてあなたが求めるなら、扉は開かれていくと主は仰せられます。
この世界のたくさんの国々の中で、この国だけがこの原爆を二度落とされたという事実を、この軽く見てはなりません。そこに神の摂理があり、またメッセージがあると主は言えます。この8月9日から始まるこの1週間、これ恵みの、この悔い改めの時となると主は言えます。主の恵みを受け、主からの力を受けて、この感謝とともに悔い改めの時を持っていきなさい。確かにこの、傲慢を悔い改めていく時、この国の、この民族が持っている全ての罪を悔い改めていく時、確かにあなた方一人々における祝福は大きいと主は言われます。
感謝することをさらに確かにしていきなさい。あなた方がいろんなことからを目の前にして、諦めるのでも落胆するのでもなく、丁寧に感謝を下げていきなさい。その時その主にある神の計画が開かれ、見えていくようになります。あなた方はそこで大胆に神に求めていく時、あなた方は主の手が動くのを見ていくでしょう。感謝はあなた方を強め、感謝を通して神の手が動き、感謝を通して全てのことが一気に変わるのを、すでにあなた方は見てきました。私はもっと豊かにあなた方にその恵みを、奇跡を開いていこうと主は仰せられます。あなた方は信仰を働かせなさい。悔い改め、感謝の声を上げ、もっと大胆に求め、私があなたに与えていることを信じて進んでいきなさい。恐れずに進んでいきなさい。私はその信仰を通して、私の用意した祝福を、あなたの思いをはるかに超える計画を開いていくと主は仰せられます。あなたの幻は小さすぎる。あなたの願いは小さすぎる。私はもっと大きなことを、もっと豊かなことを、あなたの人生に、あなたの愛する者のうちに計画していると、主は仰せられます。
愛と許し、イエスの皆にある。平安、喜び、すべて主にある。イエスに送る心のすべて、イエスに感謝の歌を、この祈り、この賛美、御座に届け。愛と力、イエスの皆にある。癒し奇跡、すべて主にある。イエスに送る心のすべて、イエスに感謝の歌を、この祈り、この賛美、御座 の歌をこの祈りこの賛美御座に届けこの祈りこの賛美御座に届け
もはや時が延ばされることはありません。あなたの目をしっかりと開き、目を覚ましてこの時を捉えていきなさい。あなたは今この時になすべきことを忠実になしていく時に、これからの地開かれてくる神の計画を、この中であなたの人生は豊かに祝福されていく年を教えます。もはや時が延ばされることはありません。しっかりと目を覚まして備えをなし、信仰を持って踏み出しなさい。年はおつらえます。
この多くの偶像礼拝がなされているただ中において、あなた方は意図高き方に香りよき賛美を捧げていきなさいと主は言われます。この時香りよき香をこの地において捧げる事柄がこの神への奉仕であり、その奉仕は神は喜ばれ非常に大いなる栄光を表していこうと主は言われます。
私はカリスマを力強く用いていこう。もっと大胆にあなた方はこれからカリスマを用いていきなさい。賛美隊はさらに力強く進み、多くの霊の壁を破り、多くの場所へと導かれていきます。それとともに私はカリスマの働きを開いていきます。あなた方は機会あるたびごとに手を置いて祈り、示される言葉を解き放っていきなさい。私は大いなるカリスマを通しての技と働きをこれから豊かに表していくと主は教えます。信じる者を通して、従う民を通して、私はカリスマの恵みを開き、カリスマを通して多くの者を私のもとに立ち返らせていこうと主はおつられます。
もう無理だと思ったたくさんの失敗もいろんなことがあって諦めかけていた。だけどあなたは見捨てなかった。力ない私でもあなたが共にいてくれるから、できないこともできる。あなたがいる限り何も恐れないよ。問題が許されてもあなたと生きる道離れはしない。どこまでもついて行きます。投げ出したくなる時もあるけれど逃げないよ。あなたの深い愛が私の支えです。ここまで来れたあなたがいたから、苦しみにあったことも私にとって幸せでした。どこまでも進んでゆこう。あなたがいる限り何も恐れないよ。問題が許されてもあなたと生きる道離れはしない。どこまでもついて行きます。投げ出したくなる時も投げ出 出したくなる時もあるけれど、逃げないよ、あなたの深い愛が私の支えです。ここまで来れたあなたがいたから、苦しみにあったことも私にとって幸せでした。どこまでも進んでいこう、あなたがいる限り何も恐れないよ、問題が許されても、あなたと生きる道離れはしない、どこまでもついて行きます。あなたいたり、あなたがいる限り何も恐れないよ、問題が許されても、あなたと生きる道離れはしない、どこまでもついて行きます。
愛する天のお父様、あなたがこの田中に今いてくださることを心からありがとうございます。洗礼式を心からありがとうございます。素晴らしい特別賛美を心からありがとうございます。ご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝します。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。そしてあなたはすでに牧会しておられる40万のあなたの民を心からありがとうございます。また今日集えないでいるあなたの民をも心からありがとうございます。私様、御言葉に行こうとしております。どうぞ主よ、御言葉を通して私たちに語り、触れ、私たちを励まし、強めてくださって、私の信仰を立て上げてくださって、あなたが与えようとされている豊かな勝利と祝福を共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。この礼拝に必要な上からの知恵と引き取りは、例えを持って、聖霊が御自由に語って、お働きになって導いてください。主に期待いたします。信じて感謝して、私様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。両方クーラース最大でこれだけなんだ。ちょっとこの場所はもう引っ越さないといけないね、これね。病人が出る前にちょっとこれ最大にしてこれなんですね。ちょっと熱いと思いますけれども申し訳ありません。神様が悪いわけではありません。場所が悪いんですなので申し訳ないと思いますけども、速やかにね引っ越しできるようにぜひお祈りください。キャンプが終わり次第実際的に探し始めますので、皆さんの方でもぜひ何か良い場所があったらですね教えていただければ嬉しく思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。で、先週エディが来ましたけれども、その直前に白馬キャンプがありました。で、夏の白馬キャンプがありまして、向こう一部の方に載っております。ぜひご覧になっててほしいと思いますけれども、白馬キャンプのことが1面2面、ね、3面と出てますので、ぜひご覧になってください。で、それで御子新聞にですね、今回ですね、その白馬キャンプとは別にこの、これじゃない、この一つ前です、8面のところ、社会面のところにですね、石井十字がしていた、もともとしていた個人の後、今ですね、小島宗次郎っていうんでしょうかね、さんが石井記念会社ってなって、宮台県でやってるんですね。でこれは宮台教会の吉田美奈牧師が実際に行かれて取材してこられたのが何週間にわたってなりますけど、ぜひご覧になってほしいと思います。で長教派で言われてますけども、今これですね、ここの行ってこまに取材してこられたそうですね。でなんかで実はこの関わりで最初ね、簡単だと思って行ったら、簡単ですと言われたんだけど、迷ってね、もう随分早く着いたのに、その場所に行けなくて、その周りをぐるぐる回って、約束の時間に30分遅れて行ってですね、なんか最初ものすごい重たい雰囲気だったそうですけども、こうインタビューしていくうちにどんどんこう開かれていって、最後はですね、なんか、ここの院長のおじいさんかなんかがですね、実は、これは高鍋なんですけども、高鍋は、南君の奥様のカナンさんのお父さんが一番最初に伝道したところなんです。大重牧師がね。 そして実はその、ここの、今個人っていうのかな、これなんていうのかね、施設ですね、の院長になってほしいって、実は頼まれたことがあったそうです。大重牧師がね。そういういきさつがあって、なんか、そのなんか知り合いだったそうですね。で、それが分かって、なんか最後はものすごく打ち解けて、なんか、院長が自らこう全部強く案内してくれて、なんかすごくいい関係になったってことですよね。だからこれからもなんか代わりが開かれてくると思いますので、ぜひ、まあ、後で、説教中生まれたらですから、後でお読みになっててほしいという、まあでも寝るよりはいいかもしれませんけどね。ぜひ読んでてほしいというふうに思いますので、失礼します。それとですね、エディが先週来ましたけれども、エディが人教の話とね、エレノアさんと共にしてくださいました、礼拝の方では。午後は個人の話をしてくださいましたけども、ありがとうございました。午後と夜の募金と、あといくつかの教会からの献金、それから個人的にも下げてくださる方がいて、全部でですね、午後と夜、それから個人的な献金と、教会からの献金を足しまして、15万ぐらい、九州では。15万ちょっとかな、正確な数字と出てますけど、すいません。今把握してませんけど、与えられました。でそれで、まあ、宿泊代とか、接待費はちょっと変わりましたけども、それ以外のお金ですね、会場費とか、それ以外のお金は、そのままフィリピンに送ろうと思っておりますので、個人を通してですけどね、本当に感謝をしたいというふうに思います。で、ぜひですね、これからもフィリピンも、今までカンボジアのことをね、ずいぶんやってきましたけど、カンボジアも続けてですけども、フィリピンもまたサポートしていきたいと願っております。それで、今度この、今週の金曜日から、フィリピンチームが出ます。で、今回ちょっと秋元副リーダーで、今のところ16名ぐらいですけど、増えるかもしれませんが、こういうふうに書いてあるんですね、その、祈りの課題にですね。これは、ミッションパートナーだけに配られるやつなんですけれども、このように書いてある。このチームは20年前、1989年8月15日に起こったジャッキーとジュリエッタを含む5人のクリスチャンの殉教事件から数えて20周年にあたる記念聖火を中心としたチームです。このことを通して多くの示し導きを受けましたが、特別な恵みの中で主が再びチームをダバオに使わされることを通して、市民働きの成就をさせてくださることを感じます。伝道集会や他の教会での奉仕もありますが、殉教に代わることが中心のチームであり、霊的に大きな意味合いがあります。霊の攻撃も強いため、殉教世界の後、交通事故などからも守られるようにお祈りくださいと書いてありまして。まあ、秋元牧師と、あと、まじきな君とかも行かれますけれども、あとはですね、北野牧師が今回ね、行かれますけれども、この、ぜひですね、通訳が今のところまだ二人なんですね。だから、チーム二つにしか分けられないということで、もう一人か二人通訳が入れば、チームを三つか四つに分けれるんですけれども、まあ、そういうことが言われておりましたけれども、ぜひ覚えておいてください。殉教のことが中心だということをはっきり書いてありまして、いよいよなんかこう、神様の時が動き始めていることを感じますので、ぜひ祈って覚えておければというふうに思います。はい。それではですね、聖書の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、それから大事なことがありました。今週、キャンプがあります。で、8月12日から14日まで、古田さんをお招きしてのゴスペルの、山田ゴスペルクラブが主催ですけども、教会としてもやりますので、で、ゴスペルは好きな人が多いでしょうけれども、自分はちょっと歌うのはっていう人も一回ね、一緒にぜひレッスンを受けてみてですね。で、楽しければ続ければいいし、やっぱりやったけどちょっと自分合わないなと思ったら、その練習の時は他のプログラムも用意しますので、映画を見たりとかゲームもしたりとかですね。だからぜひですね、誰でも楽しめますので、ぜひおいでになってきてほしいと思います。で、チーム名もですね、例えばミドル賛美隊がですね、FF っていうのか、それかっこいい名前になりましたけれども、ぜひですね、いろんな方、ね、来てほしいと思っています。で、感動したのはですね、他教会には今回はあんまり宣伝しなかったんですけど、昨日、まだ枠があるので他教会にも連絡したんですが、連絡する前に北九州の岡田牧師がですね、まあ、いとこの方と一緒に来られるということを言って来られまして、向こうから言ってこられたんですね。で、やっぱ賛美に対してこう、本当にやってきた教会ってのはすぐ落としてくるんだなと思って、こっちは言う前に言ってきましたので、まあ、びっくりしております。で、ぜひこれからね、まあ、今回はゴスペルですけれども、まあ、賛美に直結しますので、ぜひ皆さんですね、12、13、14とありますので、部分参加でも結構ですし、日帰りでも結構ですし、レッスンだけでも、受けれますので、ぜひ、諫早ですからすぐ来れますので、ぜひですね、来ていただければというふうに思っていますので、100名までの限定なのでね、ぜひおいでになってください。で、古田さんは本当にプロです。ニューヨークでやってます。で、こだわりがあるんでしょうね。英語のゴスペルしか歌わない。で、だから本当にこうね、ゴスペルをやってる方なので、ぜひね、来ていただければと思います。ね。で、まあ、普通の発声とゴスペルの発声は違うそうです。よくわからないけど。そのゴスペルの発声から教えてくださるということなので、ぜひおいでなとしておりますし。で、そして、今度の土曜日の15日、ジャッキーが殉教した日であり、日本が戦争に負けた日ですけれども、その15日にですね、今度は古田さんをお招きして、 旧香港上海銀行でコンサートを行いますので、週報にですね、うっかりこれ書き忘れてるんですね。ちょっとトシヤ君が今回ダウンして作れなかったんで、会員の方に作ってもらったんですけど、15日のことコンサートが落ちてますので、15日のコンサートがありますので、3時から旧香港上海銀行で、入場は無料です。ただチャリティー券を用意しておりますので、ぜひ皆さんですね、これを買ってもらって、お友達のプレゼントしてあげてほしいと思います。で、これがなくったって入れるんですが、これがあると、抽選でいろんな本とか CD が当たるってことになります。で、このチャリティーで、券を通して、純利益は全部、フィリピンに送りますので、今回ね、ぜひ来ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。暑いですね。ちょっと、これあんまり長く話したら、倒れる人がいるんじゃないかってぐらい。これ、全開なんですか、本当に両方。最大にしててこれなんですね。ちょっと暑いですね。それでは皆さん、対処訓練と思ってメッセージに入りたいと思います。ね、それでは、ヨハネの19章のところをご覧ください。イエス様が十字架にかかられて三つ目の言葉を今日やりたいと思っています。最初は、原爆の日でもあるから、ちょっと別の説教しようかと思ったんですけど、やはり国語促しがありますので、今日はここからお話をしたいと思います。イエス様が9時に十字架にかかって、3時です。6時間で、本当なら1週間ぐらい死んでいく、狂って死んでいく十字架で、たった6時間で、苦しみあまりにも大きかったので、亡くなるんですけれども、その3回目に言った言葉が、この今日のところです。23節から見たいと思います。19章23節。さて、兵士たちは、これローマの兵士たちですね。イエス様を十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるよう私分したと。まず、これは、一番最初の時にも話したと思いますけども、十字架にイエス様をつけました。そして、自分たちはそのイエス様が着ていた着物を、分けたわけですね。で、上着とかはこう分かれてますので、それをこう、みんなで分け合ったわけですね。ところが、下着っていうのは、パウロ牧師の言葉を使うズタ袋って言ってましたけども、こう、つなぎみたいなやつなんですね。だからこれは切ってしまうと役に立たないので、この下着、また下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。当時はこういう形だったんですね。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで誰のものになるかくじを引こうと。だからイエス様は十字架でかかって本当に苦しんで、私の身代わりになってこう、苦しみの極みをしているときに、兵士たちは、そんなことお構いなく関係なく、その足の下で、着物を分け合ってくじを引いていたわけですね。でこれは、彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであったと書いてあります。聖書の御言葉は予言された通りだったんですね。で、ここから一つね、以前も話したと思いますが、私たちが十字架を追っていくとき、イエス様の十字架とは全然違います。イエス様の十字架は罪の贖いですから、私たちがどんなに十字架を追っても誰かの贖いはできませんからね。しかし私たちも人生の中で十字架を追うことがありますね。その時に、理解してもらえると嬉しいんですけれども、このローマ兵みたいにですね、最も身近なそばにいる人が、この時イエス様を十字架につけた一番近くにいたローマ兵が、イエス様が十字架にあって苦しんでいる時に、全然興味も関心もなく無関心に、そのイエス様を持っていた服の分け合い、下着に関してはくじ引きしていたってことなんですね。これは辛いと思うんですね。本当に自分が痛んでたり苦しんでたりするとき、本当に孤独で辛いときに、本当に自分のことを理解してくれたり分かってくれる人が一人でもいれば、随分楽になります。ところが、最もそばにいる人が、こう本当に自分のことを全く無関心で、くじを分け合っていた。これは、イエス様はこう、本当に何て言うでしょうかね、本当に孤独の中を通ったと思うんですね。でもこれは、私たちが人生の中で、そういうことを通るときに、本当にイエス様もその痛みや悲しみを知っておられるってことなんですね。それを覚えててほしいと思います。最近はね、出産の時に立ち会い出産っていうのはよくありますけれども、長崎大学病院はもともとは立ち会い出産はダメだったんですね。今はやってるんですかね。現役の人に聞いたらね。うちの一番最初の巡りの時は立ち会い出産したかったんですけど、ダメだったんですね。で、私は待ってまして、で、こっちにビデオがありまして、ビデオでね、こう一生懸命やって最後、生まれる瞬間ね、ちょうどパッてこう先生が横に乗いたんですね。そしたら、ちょうど生まれてくるところを見たんですね。で、その瞬間女の子だったかって、涙が溢れましたよね。ブワーってね。ビデオだったんですけどね。あれもし本当に立ち会ってたら、すごい感動だろうなと思いますけどね。今は立ち会い出産させてくれるんですね。そしたらいいですね。立ち会い出産だと、産むときに一緒にね、奥さんの手でも握ってあげたら、それだけでなんか一緒に出産ってことで、随分ちぶどうと思います。ところがね、そういうときにですね、全く一人ぼっちになったり、 一番そばにいてほしい人が離れていたり、あるいは全然そういうことに興味を示さなかったりしたら、ものすごく辛く寂しい思いをすると思うんですね。で、人生ってのはだけどそういう時ってあるんですね、残念ながらね。いろんな場面で。ところが、もしそういうところを通っている方はですね、イエス・キリストは、その、本当に悲しみや痛みってことを本当に分かってくださる方です。だから、彼自身が、あの十字架の苦しみの極みの時に、一番狭い人々は無関心に、自分の、この、下着をくじ引きしてですね、全然イエス様は上で苦しんでいるのに、脅威も関心も示さなかった。そういう孤独と苦しみを通られた方なんですね。これをね、まず知っててほしいと思います。さあ、そして、さらにですね、そこでイエス様はですね、兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばには、イエスの母と母の姉妹と、クロパの妻のマリアと、マグダラのマリアが立っていた。イエスのお母さんはマリアと言います。で、母の姉妹って書いてありますが、これも、この人はマリアというかどうかよくわからないんですけども、ここにはマリアがいっぱいいるわけですね。だからこれマリアーズとか言うんですけども、マリアさんいっぱいいるわけですけど、いろんなマリアさんいっぱいいるわけですけども、その、お母さんが立ったわけですね。で、その時に、26節、イエス様は、そのお母さんの母マリアに、こういう語りかけるわけですね。26節、イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、まあ、これはヨハネのことです。愛する弟子っていうのは。ヨハネとマリアがいたわけですね。お母さんに向かって、母に向かって、女の方、そこにあなたの息子はいますと言われた。女の方っていう方がすごく冷たい言い方に聞こえる人もいるでしょうけど、そうじゃない。これは女性に対する最高の尊敬の言葉なんです。それがこの言葉なんですね。言語では。だから、婦人よって訳したり、女の方って訳したりますけど、日本語ではうまく訳せないんですね。残念ですけど、日本にはそういう女性に対して尊敬を込めた継承の呼び方っていうのがあんまりないんですよね。だからちょっとうまく訳せない。だけどこれは、クレオパトラに対してね、誰だったっけ、誰か言った言葉なんですよね。だからこれは非常に尊敬を込めた、女性に対して尊敬を込めた言葉なんですね。女の方っていう言い方はですね。だから、そういうことなんです。これ冷たい言葉じゃなくて、他人行儀じゃなくて、非常に尊敬を込めて、お母さんを一人の女性として、本当に母親として尊敬を込めた言い方をしたわけですね。一人の人格としてですね。で、そこにあなたの息子がいますよって言って、それからヨハネに向かっては、それからその弟子、これヨハネです。そこにあなたの母がいますと言われたって書いてあるわけですね。僕は実はカトリック教会ではですね、ここがですね、こういうふうに解釈されるんです。イエス・キリストは十字架の極みに至って、すべての弟子たちを母マリアの手に委ねられた。で、弟子たちは教会の代表であると。全教会を、全教会をマリアの手に、イエス・キリストは委ねられた。だから、教会の母であるという解釈になるわけですね。ところがね、これよく注意深く読むとこの後にこう書いてあるんですね。27節、それからその弟子にそこにあなたの母がいますと言われた。その時から、こう言われた時から、この弟子は彼女を自分の家に引き取ったと書いてある。だから、ヨハネの方が母マリアを自分の家に引き取ったと書いてある。そうですね、聖書は。だから、ヨハネの方がお母さんのマリアさんを引き取って、そして共に暮らしたわけですね。もちろん母マリアは信仰者としては、本当に素晴らしい信仰者でした。これはもう、私は見習うべきことは山ほどあります。しかし、ここは、国外ではない。その時から母マリアは、ヨハネを引き取り、また弟子たちみんなを引き取って、面倒を見た。最後まで手にかかったけれども、母マリアが一生懸命面倒を見たとは書いてない。言ったことありますか？明らかに結論が先になるから解釈がおかしくなるんですね。はっきり弟子がお母さんを引き取ったと書いてあるから、この時に、この弟子たちと伝教会を母マリアの手に委ねたという解釈は、これは無理があります。ね。そういうことを言ってね、ここは何を言いたかったらね、いいですか？マリアは素晴らしい信仰者ですよ。弟子も本当に愛したんですよ。でもすごいのは、母マリアは本当に心を痛んだわけですね。で、ルカの福音書に書いてありますが、あなたの心を剣が差し貫くでしょうって言われたんです。で、次にそれが成就したんです。つまり、自分の愛する子、イエス様は人としては母マリアの胎から宿りましたね。聖霊によって身を持ったんです。でも、実際お母さんの中で、とつき10日いたんでしょうね。聖霊によって身を持って。そして、母マリアを通して出産したんでしょうかね。生まれて。まあ、そうやってイエス様いきなりバッと大きく出てきたと思いませんからね。そして、30年間母マリアの手の中で子供として育ち、もちろんね、大工でもあったんですけども、で30歳の時に交渉がいたわけですよ。交渉外になっても、人としてはマリアの子であったわけですよ。そうですね。生まれた時からもう神の子なんですよ。だけど同時に人としてはマリアさんの子だったわけですよ。で、どうでしょうか。 自分の子供が目の前で殺される。しかも十字架刑ってのはもう話しましたね。極刑です。これ以上苦しみはないという極刑で殺される。しかも、いいですか？悪いことして殺されるならまだね、辛いけどもね、ああ、私が悪かったとかいろいろ思うでしょうけどね。100% 本人は悪くないんです。冤罪どころじゃない。もう大冤罪。全くエスキリストは悪いことをしてないのに、身代わりに殺されるわけですね。その殺される場に立ち会わなきゃいけないんですね。本当に自分の愛する息子が、何の罪も犯してないのに代わりに殺されるって。これはね、母親としてはまさに辻人が自分の殺さして貫くっていう、悲しみの極みっていうか苦しみの極みだと思うんですね。で、その悲しみと苦しみの極みの時に、イエス様はですね、イエス様が苦しんでるのに、すごいですね、いつも言いますように、うめきも叫びも呪いもしなかったイエス様が、今度はお母さんに向かってね、励ましと慰めを与えるんですよ。女の方って。お母さんに尊敬を込めてお母さんって呼んでですね、お母さん悲しまないでくださいってことですよ。痛まないでくださいって。ほら、ここに、ね、私の愛した弟子がいる。この弟子が今度はあなたの息子となりますから、ね、よろしく頼みますよ。で、息子の方に、息子じゃない、弟子の方に、弟子もこれね、イエス様いなくなるから、弟子にとって、ヨハネたち、弟子たちにとってイエス様は単なる支えじゃなかった。彼らの人生そのものだったんです。メシアと思ってましたから、救い主と思ってたから、国を再興してくださると思ってたから、もう自分の生きる希望、生きる目的、そういう感じだったわけですよ。イエス様と共に行けば、イスラエルは救われるんだって思ってきましたから、そのイエス様が死ぬとなると、自分の生きる目的、希望が全部こう崩れるわけですね。もう落胆してるその弟子に向かって、ほら、ここにあなたの母がいる。お母さんを任せたよって言って、イエス様は十字架の下で悲しんでいるこの弟子とお母さんに十字架を中心にした新しい家族を作ったんです。実はこれが教会の雛形なんです。これすごいなと思うのはね、どっちもだ、もう落胆と絶望、一方は悲しみのもう淵、ちょっと私は理解できないぐらい悲しみのどん底でしょうね。その二人に向かってイエス様は言葉をかけて十字架を中心にした新しい家族を作られたわけですね。皆さんね、で、ここで、このマリアだ。で、面白い、ペンテコステの時、使徒行伝のペンテコステの日に、母マリアたちと、夫人たちと、弟子たちが一緒にいるところに、聖霊は臨むのです。イエス様が与えた十字架を中心した新しい家族のところに、聖霊は臨んで、神の技が開始されるんですよ。わかりますか？十字架を中心にした新しい家族を神様は作られたのであります。例えば私がよく礼拝でお話しします。今日もより来られると思いますけれども、岡崎さえ牧師ね、島原の。で彼女は家族、病気になった結果、家族と別れ別れになり離婚し、息子さんたちとも会えなくなってしまったわけです。ただ面白いのは、彼女がイエス様を信じたとき、まず自分が救われたときに、どうなったかというと、本当にご主人との回復、そして子供との回復を願ったけど、叶わなかった最初は。ところが、息子さんが十字架の元に来たときに、回復したんですね、これ。はっきり回復したんですね。息子さんが十字架の元に行った時回復したわけですね。そしてご主人も今年になってから十字架の元に来て回復したわけですね。で、今新しい、ね、息子さんたちは自分が洗礼授けてますから単に親子じゃないんですね。神の家族としての新しい関係があるわけですよね。ここはやっぱり悲しみを超えていく喜びですよね。だから今日来てますから本人やるから話しにくいですけどね。下本さんもですね、ご自分の息子さんのことがあってですね、息子さんのことで痛んでたわけですよね。それでも、ね、それが一番心の痛みだったんですね。まあ本人も書いちゃってますから言いますけど、ね、痛みだったわけですよね。で、それで、見越し新聞を見たときに、ルツマエダさんがカンボジアの子供二人抱っこし、ちょうど男の子二人で、自分の息子たちの小さい時ですよね、ちょっとこうね、それが、こう、なんていうかな、こう、ね、ちょうどそれが、こう、蘇ったわけですよね。それでカンボジアに行きたいって、そう強い思いが起こったわけですね。行ってこの子を抱きしめてあげたいって。神様を信じて、そしてそれで彼女がカンボジアに行った時、今度カンボジアにはカンボジアで親に捨てられ、社会に捨てられた子供たちがいたわけです。で、どちらも本当に子供さんのことで悲しんで、親に捨てられて傷んでた子供たちがいて、どちらもその、イエス様の元に来た時に、その十字架を通して、こう、繋ぎ合わされたわけですね。で、島本さん、長崎いるときはね、前田さんもそうなんですけどね、長崎いるときは島本さんも前田さんもですね、弱々しいんですね。 それでちょっとあんまり今一つ明るさが欠けるんですね。カンボジア行ったら島本さんしも前さんしもそうですけどね、なんでこんなパワフルなんだろうってぐらい元気で明るいんですね。そこに神の家族がね、まあ、何歳が神の家族じゃないと言いませんよ。何歳も神の家族ですけど、いるべき神の家族がそこにいるからですね。わかりますかね。十字架を中心にした神の家族を神様は作られるわけですね。で、この時、神様は、エス様はすごいなと思うのは、あの苦しみの極みの時にね、自分の痛みや苦しみは叫ばなかったのに、目の前のお母さんが悲しみのどん底にいる、それを見てエス様は声をかけ、弟子が本当に絶望しているのを見て、エス様は声をかけた。前も言いましたけど、なんていう余裕。ちょっと余裕って言葉では計り知れないぐらい、この方が神でなくて一体誰が神なんだっていう。いつも言いますが、エス様は奇跡をなさいます。エス様は、いくらでも癒しと奇跡を行われます。時でさえ、人間は三次元にいますが、時を支配できませんが、時でさえイエス様は止めることも伸ばすこともできる頃、すべてをすべを収めておられます。が、私がやっぱりイエス様は神だと思うのはね、十字架の時なんですよ。あの苦しみの極みでね、お母さんのことを思いやり、弟子のことを思いやって声をかけて、新しい家族を作られたんですね。自分が、まあ、復活はするんですけども、その後のことまで、その後のことにまで及んでるわけですね。で、このイエス様の愛と余裕っていうか、ね、その方が私の信じている方であるということをどうぞ覚えてほしいと思います。で、皆さんがどんな悲しみの淵に行っても、どんな絶望の淵に行っても、皆さんが十字架を見上げるとそこからあなたに祭殿の言葉が語られ、神の用意した祭殿の道が必ず用意されているってことを覚えてください。それが十字架の恵みなんですね。それをね、ぜひ知っててほしいというふうに思います。その方を信じることがとっても重要だということをね、覚えてください。あ、今日最初に忘れた大事やで言ったんだけど。ね、でもここまでが今日のメッセージなんですけども、本当は先の予定だったのはちょっと、何回言わせたと思ったけど、そうです、思い出しました。月曜日にパール牧師が来られたんですが、まあ、ほとんどの方は来てたと思いますけども、その時3つのポイントの話をされました。実はものすごく今重要なんですね。じゃ簡単に話しておきますね。ね、で、それはないかと、1つ目は、自分の弱さ、限界、力のなさに気づき、それ、まあ、それを知るってこと。これが大事だってことを言われたんですね。で、まあ、大事だと思いますけど、皆さん、自分にはできない、ダメだ、もう自分は無理だって、さっきももう無理だと思ったって歌いましたけども、そう思うことが、もしあればね、それは本当にその通りなんです。私たちは、神様から語られることに関して、とても自分の力ではできない、無理だなって、もう無理だなって思ってしまうことがあると思うんですね。例えば自分が置かれた学校、職場、あるいは家庭、いろんなところがあると思いますけども、自分にはできないなって思うことはきっとあると思うんですね。で、それをまず認めることが出発点です。弱さと言いますけど、自分にはできないんだってことを認めること。結構ね、認めたくないんですよね、人っていうのはね。でも、素直に認める、自分にはできませんって。ところがね、できないことを認めたら、ここ一歩目なんですけど、それで不信仰になったら最悪だと言ってましたけど、できないことは認めた上で、しかし、神様の言葉を信じて、神様がいるから、神様が言葉を信じて、神にはおできになるってことを信じることなんですね。例えば私は長崎88年だから、21年前行きましたけれども、その時、本当にすぐにもリバイバルが起こると思って、もう期待に胸膨らませてきたんですね。今よりも狭い、これの5分の1、6分の1、7分の1ぐらいかな。それが狭いところでやってたんですけども、まだね、うちの一室でやってたんですけども、そこで今の5倍か10倍する声を張り上げて説教してました。マイクもない場所で。ね。それでもうリバイバル、今日来るか、来週来るかってこう期待を持ってやったんですね。それでね、すごくこう、よく言えば信仰に見えるんですけど、なんとしましょう。なんとかリバイバルって感じだったんですね。で、20年経って今思うことはですね、この国の霊の壁は、どんなにしたって破れないなって。日本人の持っている、ある霊的な傲慢ってのがあるんですけども、これは、もう、どうすることもできないなって、正直に私は今思っております。どんな有能な説教者も、どんな素晴らしい働き人も、この前には立ち落ちできません。で、私も自分はもう無理だって、もう、無理なく心の底から認めれるっていうか、認めたら終えないっていうか、もう現実ですね。じゃあ諦めたかって言うとそうじゃないですね。長崎の小さな教会からリバイバル起こるってことは、じゃあこのちょうど殉教の事柄がいっぱい起こった時に繰り返し語られてた言葉だったんだ。だから殉教のことと実はセットで語られてる言葉なんですね。だからね、私は信じています。 長崎の小さな教会からリバイバルが起こるって約束なんです。でさっき言った十字架にかかってそこまで私たちを愛してくださったイエス様が神様が約束された言葉なんです。だから必ず成就するって信じれるんです。わかりますか。でこれからリバイバルが起こってくるなってことを信じるんですね。で自分にはもう全然その立ち位置する力がないけど約束があるから信じられるってことですね。で三つ目ね、信じたならば従っていくと。従うって時にね、気をつけなきゃいけないのはね、立法的に従うって取るとね、争点をして聖書を読んで、それから断食もしてあれもしてこれもしてってそういう形になるんですね。結構そういう気まじめなクリスチャンが多いんですね。そういうことじゃないですね。神様がおっしゃる言葉を信じて、そして今語られていることに忠実に応答していけばいいのであります。でその時に神様が働いてくださるってことを覚えてください。で3つ言われたんです。本当に自分の弱さ無力さを知ること、そしてしかしそこで信じること、神の言葉を、そして語られていることに従っていることって、これね、その時に神の技を私たちは見れるのですね。ね、これをね、どうぞ覚えてください。ね、でそのことはね、私、なんかすごく、個人的には正直言いますとね、今すごく楽なんですね。今までどっちかというとね、頑張ってきたタイプなんですけど、弱さはよく分かってたんですけども、なんか、弱さを認めて信じるってことが、分かってきたのと、忍耐ってことが開かれたので、従うってことに関しても楽になったんですね。語られてることに単純に従っておけばいい。ある教会の牧師は複数いますけれども、今牧師たちがとって病気になっておりまして、蒼天も徹夜もその牧師たちはできないでいます。で昔なら牧師なのになと思うんですけど、今はですね、あ、そういうとこが神様通されてるんだなって、その後に神の計画があるんだなって私は思いますし、別にそれでも大丈夫だよと思うわけですね。なぜこういう話をするかって言ったら、結構、真面目な方々がいて、こうできないとダメになるっていうふうに思ってきたんですね。そうじゃない。神様が約束したから必ずなる。語られてることに従っていくなら主はしてくださる。で、できないこともいっぱいあるけど、主が言われてることに従っていけばできるってこと、神が話してくださるってことを信じるってことが鍵なんですね。そのことを、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。まあ、これはパウロさんが言ったことのちょっと復習ですね。もう終わらないと、ね、このまま行ったら倒れそうな人と、もう非常にしんどそうにしてる人が山ほどいますので、終わりたいというふうに思います。ぜひ来週以降ですね、新しい場所で礼拝できる皆さんお祈りください。この暑さの中で礼拝を続けるのはちょっとやばいですね。はい、ちょっと新街道に移らないと、これはもう、ちょっとちょっと病人が出るとっていうことになりますのでね。ちょっとこのクーラーでは太刀打ちできませんし、ここに新しいクーラーをつけようと思いません。もう新しい場所に移らないといけないと思いますので、ぜひ皆さんですね、覚えて祈ってほしいと思います。お祈りします。天皇お父様、十字架の言葉の三つ目をしましたけれども、ありがとうございます。あなたはあの十字架の苦しみの極みの時に、目の前にいる、本当に、マリア、お母さんのマリアと弟子のヨハネに関して、本当にあなたは心を向けられて言葉をかけられ、新しい家族を作られました。ちょっと私には理解できないほどの余裕というか愛の大きさですけれども、ただ私たちもいろんなところ通りますけれども、そのイエス様の言葉によって、新しく神の家族とされたこの教会を通しての神の技を見ていけれるように、さえ見て導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。体が痛んでいる方や、また心が痛んでいる方、それから問題がある方はですね、それを主の前に差し出して祈りたいと思いますが、その前に短く悔い改めをしたいと思います。罪があるとき祈りが天に届きませんので、短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に神様に向かって、あなたの願いと求めを差し出してください。また、体で痛んでいるものがあったらそこに届いてください。自分はいいんだけど、家族や友人という方はその方のことを思い浮かべながら祈りましょう。主は今手を伸ばしてくださいます。天の父様、キリストイエスを願って祈ります。信じて祈ります。今あなたの手を伸ばして、傷んでいるところに触れて痛みを取り、病んでいる部分に触れて、この病を完全に癒してください。また、どうぞ血の神様は一人一人の体と心と霊に触れて、あなたの癒しと解放を高めてください。イエス・キリストによって命ずる。癒されよ、イエスによって命ずる。治れ、イエスによって命ずる。統合失調症、それから注意多動性障害、それから、躁鬱病、不眠症、イエス・キリストによって命ずる。癒されよ、それらをもたらしてきている悪しき霊をイエスによって命ずる。その人の力出ていけ、関節の痛み、膝の痛み、首の痛み、背中の痛み、イエス様って命ずる。そこから出ていけ、 から胃と水道、腎道、肝臓、消化器系になるところの使用できもの、イエス様って命ずる、消えてなくなる。肺や気管支、呼吸系にあるがん、イエス様って命ずる、消えてなくなる。あらすばらすばらすばらすばらすばらすばら。お一人一人の体に触れてくださり、また心に触れてください。あらすばらすばらすばら。経済に関して、恐れずにもっと求めなさい。これから経済の祝福があなたに現れてきます。で、ためらわないで、遠慮しないで、もっと主に向かって大胆に求める。人ではありません。主に向かって求めなさい。神様が、お仕事でしょうか、何か開かれて、祝福されて、経済の祝福がこれから始まっていきます。ただ、あなたはその時に、それを丁寧に感謝し、そして、神様に返し、また、この神様に聞いていきなさい。主は大きな方です。神様はこの境内を正しく用いていくときにさらに大きな祝福をあなたに与えてくださるので、もっと大胆に求めて主に聞いていきなさい。あなたはその時に、主の祝福を見ていくだろうと知られます。近い親戚、遠いわけじゃなくて近い親戚の方がいて、その方が今病気です。その方はでもちょっと、祈りに行った方がいいなという促しはあるんですけれども、なんかためらう、引っかかっていることがあっていけないでいますが、あなたはためらっていると後の日になって非常に深い後悔することになります。ためらわずに行きなさい。一人で行けないならば、友人か教会の方と共に行きなさい。そしてあなたは必ずそこで祈ってきなさい。その祈った後に福音を語る、証しする恵みが与えられていきます。でまた私は、この方にはっきりと私の恵みを注ごう。でも行かなければ、この後で必ず後悔することになります。近い親戚で今、こう病気の方がいらっしゃいますけど、この方に関しては、恐れずに行きなさい。ためらわずに行きなさい。私はそこで、必ず癒しとともに、証しする時を与えると称せます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎの悪は、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。お知らせをしていただきたいと思います。